杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも今日もねよろしくお願いします。今日もですね、はい、ゲストに来てもらってまして、はい、早速紹介したいと思います。はい、はい、日本原子力発電株式会社東海事業本部東海東海第二発電所副所長の吉田勝さん、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、今月もよろしくお願いします。
吉田さん、今月もまた初めて聞く人もいるかもしれないからもう一回自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、東海第二発電所で副所長をしている吉田と言います。原電にはですね平成6年に入社してもう今年で31年目になります。で東海の事業所には以前勤めていたことがあったんですが、一度離れた後また昨年からですね2度目の配属ということで東海の方に今詰めているところですね。で東海発電所では今進めている安全対策工事ですね、これに関する全般的な管理を今行っているところでございます。
私たち工事見学行ったでしょ、
はい
ね、発電所の方に、
はい、
で10月11月で、現場でも質問したけども、まだまだ聞きたいことがあんだよって、質問いっぱいしたでしょ。
そうだね、
はい、でももっと聞きたいことがありまして、吉田さん急に申し訳ないんですけども、また今月も質問していいですか。
はい、どうぞ。
はい、お願いします。
なんかすごく大事な言葉だと思ったんですけど、なんかフィルターベントっていう言葉を聞いたんですけど、これって何でしたっけ
すいません、はい、何度も
フィルターベントですね、
はい、
先般からいろいろとお話しさせていただいている福島第一発電所の事故を受けた、はい、新しい安全規制、それに対応する工事を今東海第二では進めているというところで、はい、防潮堤の話であるとか電源を追加で設置するとか、そういったことをお話をさせてきていただいたんですが、はい、そういった安全対策の中でも、最も高段に位置するあるいは要になるであろう設備が今、言葉が出たフィルターベントという装置になります。
はい、
福島の事故でではですね、いろんな事象が重なって、最後原子炉を冷やすための手段がなくなって、最後炉心が損傷して、気体が出てきて、その気体によって、建屋が損壊したと、こういうプロセスを踏んだわけなんですが、あらゆる安全対策を施してもうそういう事態にならない、炉心が溶けないっていうことを当然考えてやってるわけなんですが、やはりそういった事象も可能性を排除しないでそういったことも起こりうると考えると、もう最後炉心が溶けて出てくる気体というものを何とかしないといけないと、具体的にはですね、原子炉を収めている格納容器、この格納容器が出てきた蒸気によって壊されるともうそのまま境外に出ていく、そういったことを防げないとなるので、もうこの容器を守るためには発生した空気をですね、外に出す必要がある。ただその状態、事故が起こっている状態の気体を外に出すということは放射性物質がそのまま出ていくということになるの で、
大変ですよね。
それはあってはならない、公衆に撒き散らすというのはあってはならないので、そういった物質をトラップして外に境外に出ないようにするための装置、これがまさにフィルターベントと呼ばれている装置です。この装置を使って、ろ過して外に出すことで、ほとんどの放射性物質を除去したものを外に出すことで、格納容器の中の圧力を下げると、こうすることで、最後の最後の障壁ですね、これを守るということができるような 装置になります。まあ、この装置をですね、この装置をまあ使うという事態は我々としても想定したことはないんですが、そういったことも含めて装置をつけて、まあこれを使わなければならないことまで想定して、今後の訓練に生かしていく必要があるだろうなと思っています。
はい、ありがとうございます。
そうですよね、使わないのがいいことだけども、うん、もしもっていう時ですよね、うん、だ出ちゃったって、まあ、ないですけど出ちゃったってなるとやっぱその後も風評被害とかこうあるじゃないですか、こう大気上に出ちゃったってなるとね、はい、そうすると私たちの生活ももちろん大打撃になるわけですもんね、うん、これ大事なとこですよね、うん、なるほどね。見に行った時も説明は受けてるけど、うん、改めて一回見てから聞くのと、うん、全然見てないのにね、すいません遅くなったんですけどね、見学に行くと見てから聞くのと見てないのと聞くのっていうのは全然違いますね。
そうだね、
やっぱり
ね、リアル感があるよね。
そうそう、想像がね、うん、想像がつきますよね。で、ちなみになんですけど、うん、
このまだ聞きたいことある
の？あんの、うん、これ安全対策工事っていうのはいつ終わるんですか？これ
大事だね。
大事大事大事でしょこれ。
まあ、今我々計画としてはですね、2026年の12月に工事が終わるように計画して、まあ、安全第一で進めているところです。
来年すべからく全部出来上がる予定という、う
ん、なんですね、
うん、それでまあまあいろいろ聞いて分かったこともたくさんあるんですけど、吉田さんに質問したいんですけど、そもそもどうしてこの仕事に就きたいと思ったんですか？
まあ、今からもう30年以上前の話になるんですが、はい、まあ、その頃ですね、私がこの会社日本原子力発電を選んだ理由はですね、やはり原子力という技術が日本には必要なんじゃないかと思って選んだっていうところですね。やはり日本という国は資源がない国ですので、まあ火力に頼ったやり方ではですね、まあ、輸入に頼るとか、あるいは CO2 の排出であるとか環境側面も考えてですね、やはり原子力っていう手段、発電手段というものは我々の国にとっては維持すべきものなんじゃないのかと思っています。まあ、そういったこともあってこの会社を選んで今までやってきました。で、まあ原子力にはですね、いいことばかりではないのは事実としてありまして、まあ、廃棄物の処分であるとか、まあ、そもそも安全性に対する疑義をどう払拭していくんだとか、まあ課題はあるもののですね、まあ、我々事業者自身がそういったものに対してですね、真摯に向かっていく必要があるかなと思いながら日々仕事をしているところです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。加護先生、あそこに働いている方たちは365日、24時間原子力について考えてるのかな。
当たり前でしょうよ、あんた何言ってんの、ね、私だと違うんだから、ね、1年間ずっと毎日考えてから安全性が保たれてるわけじゃない。
確かにね。
そうよ、
やっぱりそれにはうちらが、やっぱきちんと理解しないと申し上げないよね。
そうだよ、理解するっていうことが大事だよね。
理解しないとね、
こんな私でも
そう危険だとかさ、なんかそんなことばっかり言ってないで、やっぱりこう理解して守ってもらってるっていうことね。
そうだね、
でこんだけ工事がしっかりやってんだよっつうのを、やっぱ分かんないと、分かんないのに勝手なこと言ってらんないからね。
やっぱり見に行ってみて初めてその分かることがたくさんあると思うのよ。
だよね、加護先生やっぱりしばらく時間を置いてもう一回行かないとね、あの時見たのがこうなってんねとかさ、行かなきゃいけないが、今度は一緒に行くべよ今度は一緒に行くべよ、
この前のペースだったからね行くべよじゃあ
本当に、ね、ということで上沢さんすいません、皆さんにお知らせお願いします
はい、ウェザーからお知らせです。
はい、
よっちゃんと加古先生がいらしてくださった発電所公募見学会です。はい、こちらはですね、東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明、また現場をバスでご案内するものです。うん、月に2回開催しています。詳しくは広報誌のテラチャンネル、こちらの裏表紙をご覧ください。またですね、テラチャンネルは新聞折り込みやポスティングでお配りしているのですが、原電公式 LINE でも配信しています。原電公式 LINE のお友達登録をしていただくとテラチャンネルご覧いただくことができます。 登録はですね、 LINE のホームから検索で日本原子力発電と入れていただくと、地球を模したキャラクターのテラちゃんが出てきます。これをタップしてぜひお友達登録をお願いいたします。
はい、メザンさん一個いいですか、あの吉野さんもいいですか。私の友人がですね、この LINE 登録をして、あの喜んでんです。
よかったじゃない。
私たちの写真も出てたりするでしょ、
はいはいはい、
ね、そんでしばらく会わないと、あの LINE 登録したのを見たんでしょうね、きっとね、あれよっちゃん元気だねっつって、
う
ん、
そういう、ね、近況報告だったんだ。
私の姿見て喜んでくれてる人がいるんですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたら、あの今日の様子もまた LINE で配信させていただいていいですか。
いいです、もちろんいいですか、はい、私たちで、ね、何の役にも立たないんです。
私たちって
そうでしょうね。何の役にも立たないんですけども。
いやいやいや本当にね、
すみません。
いやでもね、勉強になった
本当、うん、そうだよね、より分かりました。
しかもほらもう期限が決まったでしょ、分かったでしょ、
うん、そうそうそうそうそう、だから早く行かないとね、
う
ん、終わる前にね、
終わっちゃうから、
うんうん、ね、ありがとうございます、はい、あの吉田さんいろいろ聞いちゃってすいません、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また質問が続くと思うんで、また機会があればよろしくお願いします。
エンドレスだね。
エンドレスです。はい、じゃあ来月もまたよろしくお願いします。
よろしくどうぞ、
はい、よろしくお願いします。はい、ご安全に。
安全に。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。